こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。これより羽生市議会だより平成30年8月15日発行ナンバー223をお届けします。発行は羽生市議会、発送は埼玉県視覚障害者福祉協会、ご案内は羽生朗読ボランティアの土屋京子、所得寺富士子、樺沢豊です。このテープは A、B 両面に録音されています。聞き終わりましたら必ず巻き取ってからお早めにお返しください。表紙には390年の伝統、羽生天皇様夏祭り7月14日みこしを担ぐ写真と、宵の宮7月13日和太鼓雅の演奏の写真が載っています。6月定例市議会開く、川手市長の所信表明と主な質疑。平成30年6月定例市議会は6月14日から7月3日までの20日間の会期で行われました。今定例会は市長4選後初めての定例会であり、市長の所信表明が行われたほか、平成30年度羽生市一般会計補正予算など5議案が上呈され、いずれも原案の通り可決承認されました。市長の所信表明の要旨及び7人の議員によって行われた質疑答弁は次の通りです。所信表明要旨、4期目となる市政の経営にあたり3期12年間の経験を生かし、市民が市役のまちづくりを基本として誰もが幸せを感じ住み続けたいと思えるまちづくりを行っていきたい。そのため引き続き次の3つの目標を掲げ取り組みを進めていく考えである。1、日本一魅力ある羽生市を目指す。市民がふるさと羽生に誇りと自信を持ち住み続けたいと思えるまちづくりを行っていきたい。羽生市は水と緑に囲まれた自然豊かな町である。市民意識調査においても市民が望む将来都市像は福祉の充実した都市や子育てに優しい都市に次いで水と緑あふれる田園都市を求めている。そのため都市と田園の調和した人に優しい特徴ある街づくりを行っていく。2、単独での自立を目指す。時代に的確に対応した行政サービスを継続するため限られた財源と職員400人体制のもと効率的な行政経営を行っていく。また公共施設の維持管理費が大きな財政負担となることが予想されるため、施設の統廃合や複合化など、施設配置の適正化と経費の平準化を図っていく。さらに、将来の大きな財政支出に備えるため、財政調整基金や公共施設修繕引当基金の積み増しのほか、清掃センターの建て替えに向けた一般廃棄物処理施設整備基金の計画的積み立てを行っていく。3、観光交流人口100万人を目指す。羽生市には多くの地域資源があり、これらを活用しまた掘り起こし市のにぎわいづくりを進行して観光交流人口100万人を目指していく考えである。農業分野においては地域や民間事業者が連携した儲かる農業への転換を図っていきたい。そのため羽生チャレンジファームとして核となる企業等を誘致し、いちごや果樹などの摘み取り体験のほか、農産物の生産から加工製造販売まで行う独自産業化の実現に向け取り組んでいきたい。世界キャラクターサミットは内容を工夫し来てよかったと思えるサミットにしていく。所信表明に対する質疑、牛久保恒幸議員。主な質疑、英語教育において小学校の ALT 外国語指導助手を増員し外国語教育の充実を図るとのことだが、増員計画について伺う。答弁、今年度1名を増員し現在小学校には7名の ALT が勤務している。配置先は岩瀬小学校、村君小学校にはそれぞれ1名が週5日常駐している。またそれ以外の小学校には1校あたり 週に2日から3日配置している。新学習指導要領の改定による小学校 5,6 年における外国語の教科化や 3,4 年における外国語活動の2020年度全面実施を見据え、全小学校に ALT1 名が常駐できるよう計画的に配置していきたい。島村つとむ議員、主な質疑。羽生チャレンジファームについて、核となる企業等を誘致し、積み取り体験や6次産業化の仕組みを作るとのことだが、民間企業参入の見込みと中心となる農産物について、また来園者の見込みと採算ラインについて伺う。答弁。優位性の非常に高い立地条件であり、広大な土地が確保できるとなれば、民間企業の参入は十分見込めるものと考えている。中心となる農作物は家族連れを中心に女性や高齢者の方にも人気があり、比較的長く収穫体験ができ、1年を通してジャム作りなどの加工体験をできることなどから、いちごを想定している。来園者は年間10万人を目標とし、採算ラインについては今後参入企業と意見交換する中で設定していきたい。稲崎孝雄議員、主な質疑。目標、日本一魅力ある羽生市を目指す取り組みについて、羽生市は水と緑に囲まれた自然豊かな町であり、都市と田園の調和した人に優しい特徴ある町づくりを行うとあるが、その内容について伺う。答弁。都市と田園の調和とは、農業の振興と都市部の開発をきちんと積み分けし、共生していくことと認識している。優しい特徴ある町づくりとは、人に優しい街づくりであり、ハード面ではユニバーサルデザインの考えに基づいたバリアフリー化などを推進していきたい。ソフト面では市民の癒しとなるような取り組みを優しさと捉え、市民生活に心の潤いをもたらせるような街づくりを目指していきたい。穂積和正議員、主な質疑。市内への企業誘致等を引き続き推進するとのことだが、今後の具体的な内容について伺う。答弁。今年度から第6次羽生市総合振興計画に新たに国道沿線を中心とした企業誘致検討ラインを設定し、市内の企業誘致を進めている。具体的には国道122号西側上岩瀬地区において、県企業局による産業団地整備の早期実現に向け環境機関との協議を開始するとともに、近隣の岩瀬土地区画整理事業北校区においても、工業系の土地利用への変更について検討を始めている。また、個々の企業ニーズに応じた用地の確保を図るオーダーメイド型の企業誘致の検討など、きめ細かな支援を行っていきたいと考えている。阿部義治議員、主な質疑。限られた財源と職員400人体制のもと、効率的な行政経営を行うとのことだが、職員400人体制の今後と行政需要の変化に対応した組織改革の考え方について伺う。答弁。第4次定員適正化計画に基づき、平成31年度までは実働400人体制を継続していきたい。平成32年度から地方公務員法等の改正により、臨時職員の雇用形態を大きく見直すことが必要となるため、平成32年度以降の職員数については、さまざまな要素を勘案して判断していきたい。組織機構の見直しについては、行政需要に効果的かつ的確に対応できるよう必要に応じて柔軟に実施していきたい。柳沢明議員、主な質疑。羽生市における平成28年度の合計特殊出生率は 1.15 人であり、全国の 1.44 人、埼玉県の 1.37 人と比べても低い数値となっている。出生率を向上させるための具体的な施策について伺う。答弁。出生率を向上させるため、結婚・出産・子育て支援について次のような施策を展開していきたい。結婚相談事業を推進するとともに、妊娠期から子育て期にわたり 切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターを新たに設置し、安心して出産・子育てが行える環境を整えていきたい。またインフルエンザ予防接種事業の継続や、国が定める自己負担の保育料よりも低い保育料の設定など子育て支援を推進していきたい。野中和弘議員。主な質疑。羽生インターチェンジ前、東武鉄道車両基地予定地については関係機関と連携し前進させたいとのことだが、現状と今後の取り組みについて伺う。答弁。羽生インターチェンジ前については現在北荻島開発協議会と意見交換を行っており、開発計画や地権者の合意形成、企業訪問などを行っていると伺っている。今後は具体的な事業計画などお示しいただいた後、国や県などの関係機関と協議調整していきたい。東武車両基地予定地については鉄道関連事業以外への計画変更は容易ではないと伺っている。今後は東武鉄道側から計画案が示され次第、国・県との協議・調整を行い、新たな土地利用について全力で取り組んでいきたい。市政に対する一般質問、そこが聞きたい。一般質問は提出議案以外で市政全般にわたる事務の執行状況や将来に向かっての方針などを執行部に問うものです。今期定例会では6月25日、26日の2日間にわたり8人の議員によって行われました。主な質問と答弁の要旨は次の通りです。公共施設の統廃合について、中島直樹議員。質問。過去2回の私の公共施設の統廃合に関する一般質問において担当部長は公共施設最適化検討プロジェクトの報告書内容を参考にして統廃合を行っていくと答弁し、市長は公共施設の老朽化が市財政を逼迫させることについて危機感を持っていると答弁した。平成30年3月に中堅職員らによる公共施設最適化検討プロジェクトの報告書が市長に提出されたことにより、公共施設の統廃合についての検討は一段落したように思える。公共施設の統廃合に向けた今後の具体的なスケジュールについて伺う。答弁。企画財務部長。公共施設最適化検討プロジェクトの報告書は各施設を分類し、効率的かつ効果的な配置や運営、維持管理等に関する課題を整理したものである。この報告書の内容を参考にしながら、公共施設の存続、廃止、集約化、複合化、さらには移転も含めて検討していく。また個別施設ごとの長寿命化計画や個別施設計画を平成32年度までに策定する予定である。今後は個別施設計画案を叩き台にして有識者、各団体及び議員等を集めた検討委員会等を発足させ、公共施設の配置やコスト比較、財政負担等について十分に検討を行い、短期・中期的なスケジュールまで盛り込んだ計画の策定を進めていきたい。ただし清和園の民間移譲や旧信用処理場撤去の検討など、個別施設計画を待たずして着手できるものについては積極的に取り組んでいく。広報羽生6月号に当市の公共施設の現状と今後の在り方についての特集記事を掲載した。また今後開催される市民座談会において広報誌に掲載した内容の説明を行うとともに、市民の皆様からの意見をいただく予定である。財政負担の軽減を図るため、市の人口減少や市民ニーズを見極め、公共施設の最適化に取り組んでいきたい。その他の質問。学校体育館の管理について。
旧羽生総合病院跡地の現状と今後の活用について。本田豊議員。質問。旧羽生総合病院跡地は解体し更地にして市に返還されることになっているが、次の点について伺う。1. 原部分を差し引いた 跡地の工事価格を元にした資産価値について、2、私有財産の取り扱いに対する市の考え方について、3、旧羽生総合病院解体後の跡地の活用にあたっての現在の決定事項および今後の計画について。答弁、1、3、まちづくり部長、2、企画財務部長。1、外周道路部分を除いた土地面積13,506平方メートルが仮勘地の対象となる。岩瀬土地区画整理事業の平均減保率を 30.58% とした場合、減保後の勘地面積は約9,370平方メートルとなる。1平方メートルあたりの不動産鑑定評価額35,400円を参考に算出すると、評価額は約3億3,000万円となる。2、市所有の未利用地については、行政のスリム化や効率化、財源確保の観点から競争入札による処分や貸し付けを実施している旧病院跡地については、岩瀬土地区画整理事業の北工区に位置していることから、岩瀬土地区画整理組合と十分な調整を行い、企業誘致に向け効果的な方法を考えていきたい。3、旧病院跡地利用は岩瀬土地区画整理事業に大きな影響を及ぼすため、岩瀬土地区画整理組合と検討を進めている。第6次羽生総合振興計画の土地利用構想において、工業系流通系ゾーンに位置づけていることから、企業などから高い土地需要が見込まれる工業系流通系企業の誘致を進めていきたい。その他の質問、徘徊行動者の早期発見への対策について、東武鉄道伊勢崎線の踏切改善に向けた市の取り組みについて、見守り活動等による通学路安全対策強化について、野中和弘議員、質問、通学路の安全対策について次の点を伺う。1、市の見守り活動等の状況について。2、児童生徒への防犯安全教育実施について。3、地域住民への見守り活動等の参加依頼について。4、市の今後の防犯対策および通学路安全対策強化推進について。答弁、1、2、学校教育部長、3、4、総務部長。1、登下校時の見守り活動は各地区の防犯ボランティア、スクールガードリーダー、学校応援団、PTA の方々などの協力により立証指導や付き添いの活動を全小中学校で行っている。2、児童生徒にはさまざまな機会を捉え、危険予測能力や危険回避能力を身につけさせるため、全校集会や一斉下校時、帰りの回答で注意喚起をするなど日常的に声かけを行っている。また各学校等において全児童への防犯ブザーの配布や、警察や警備会社の指導による防犯教室や防犯訓練の実施、不審者が出没した際の情報の共有などの取り組みを行っている。3、散歩の途中や宮崎などからの見守り、不審人物の警察への通報などを広報誌など利用し、日頃からできる防犯活動について周知していきたい。4、防犯対策については市内36団体で組織する羽生市防犯のまちづくり推進協議会による啓発やパトロール活動を実施するとともに、地域住民や PTA などで構成された防犯団体の協力により子どもたちの安全安心を守っていきたい。また通学路の安全対策強化推進については、毎年各学校の教職員や PTA 学校応援団などが協力し、通学路の危険箇所の点検を行っており、引き続き登下校時の子どもたちの安全を確保していきたい。ゴミ集積所やゴミ処理改善について、柳沢明議員、質問、可燃ゴミは近くの集積所に出せるが、不燃ゴミは集積所が遠くて出せない。5月1日から清掃センターへの少量の持ち込みができなくなり困っているとの声がある。次の点について伺う。1、少量のゴミの直接持ち込みをお断りした経緯や 周知方法理由について、2ゴミを直接持ち込む方の理由について、3集積所の新規設置の周知方法について、4ゴミ排出困難者へのゴミ収集の検討状況について。答弁経済環境部長。1周辺道路の混雑解消とセンター敷地内でのゴミの荷下ろし時の市民の安全性を確保する理由から、少量のゴミのセンターへの直接搬入は遠慮していただいた。周知方法については広報誌やホームページへの掲載、センター搬入者に対してもチラシを配布している。2ゴミを直接持ち込んだ方にアンケート調査を実施した結果、持ち込む理由はゴミが多いが 22%、 集積所の指定時間内に出せないが 17%、いろいろなゴミが一度に処分できるが 16% であった。大半は自己都合による持ち込みと判断している。3ゴミ集積所の新設等については定期的に広報誌を通じて周知に努めるとともに、自治会長に対しても会議等を通じて周知していきたい。4現在先進自治体の事例調査を実施している。今後は国の高齢化社会に対応した廃棄物処理体制の構築の検討結果を踏まえ、羽生市にあったゴミ処理体制の構築を検討していきたい。その他の質問。国民健康保険税多子世帯の支援について、羽生市のゴミ処理の状況について、安倍義晴議員。質問。自然環境の悪化を抑えるために、環境負荷の少ない循環型の社会の実現が求められている。次の点について伺う。1市民1人1日あたりのゴミ排出量と今後の動向について、2リサイクル率の状況と今後の取り組みについて、3将来のゴミ排出量抑制の取り組みについて。答弁経済環境部長。1平成28年度における市民1人1日あたりのゴミ排出量は980g、 前年度と比較して 1.6% 増加している。今後の動向については、市民1人1日あたりのゴミ排出量は平成25年度と比べ 36g 増加していることから、ゴミの増加を抑制し減量につなげることが重要な課題である。2平成28年度における羽生市のリサイクル率は 25.3%、前年度と比較して 1.2% 減少している。これまでと同様の品目で分別を進めていくが、特に雑紙の分別の徹底を図っていきたい。また新たな分別品目として、剪定枝葉や雑草など緑のリサイクルの可能性について検討していく。3市民1人1日あたりのゴミ排出量の目標値は、目標年度の平成37年度に平成27年度と比較して約 10% の減 865g、 リサイクル率は 24.1% から 30% に引き上げるとしている。この目標を達成するため、ゴミの資源化、リサイクル、発生抑制、リデュース、再使用、リユース、ゴミとなるものを断つリフューズの 4R をクリーン推進員と連携を図りながら推進し、ゴミの減量に努めていく。その他の質問。介護保険事業について、中央公園の民間活用について、峰崎隆夫議員。質問。公園の管理運営は行政、民間、市民が連携して行うことが望ましいと考える。次の点について伺う。1中央公園の現状と指定管理者制度の今後の進め方について、2運営における民間と行政の関わりについて、3パーク PFI 制度活用の見解について。答弁生涯学習部長。1中央公園は一般の利用や市主催事業、スポーツ関連団体が行う行事、市内小中高校等の行事など多種目で利用されており、昨年度は約6万2000人余りの方に利用されている。中央公園は現在市で管理運営を行っているが、平成32年度からの指定管理者制度実施に向け、今年度は各種団体等から意見をいただきながら 他自治体の状況などの情報を収集し研究検討を進めていく。2、民間業者が持つ専門的な知識を活用することにより利用しやすく経費の削減も期待できるため民間活用について研究していく。3、パーク PFI 制度とは飲食店や売店等の設置と当該施設から生じる利益を活用して公園施設の整備改修等を行うものを公募により選定する制度である。都市公園に民間投資を誘導し公園管理者の財政負担を軽減しつつ都市公園の質の向上や公園利用者の利便性の向上も期待できるため今後指定管理者制度を導入する上で関係機関と協議を重ねながら内容や先進事例について研究していく。その他の質問、調整地の景観資源活用について、市内小中学校のプール利用等について。長沼正人議員、質問1、館林市や国道55線沿線などに位置する自治体の小中学校ではプールからシャワーヘッドや洗顔用水洗などが盗難される事件が頻発している。市内小中学校の防犯対策、特に夜間の警備状況とプール周辺での防犯対策について伺う。2、市内小中学校の夏季休業中のプール開放日の推移と今年度の着衣水泳の実施状況について伺う。答弁、学校教育部長。1、市内全小中学校に防犯カメラを設置し24時間監視を行っている。また防犯カメラ監視中の看板も合わせて設置している。夜間に不審者等が校舎に侵入した場合は警報装置が作動し警備会社に通報され、その後警察や校長等に連絡が入ることとなっている。プール出入り口は利用時以外は試乗してある。また出退勤時におけるプール周辺の見回りを今後も引き続き実施していく。2、平成25年度から平成30年度までの夏季休業中のプール開放日は小学校では毎年平均7日間から10日間、中学校では東中学校を除き毎年平均5日間から7日間である。プール開放日の割合はわずかであるが増加傾向にある。全小学校と東中学校において今年度着衣水泳を実施予定であり、実施時期は7月や夏季休業日のプール開放日を予定している。実施内容は着衣での浮き方、泳ぎ方、ペットボトルやレジ袋を使った命を守るための対処法、救助法などを予定している。その他の質問、羽生駅入り口東交差点放射分離信号について。
記事の途中ではございますが、これで A 面を終わります。このままの位置で B 面にしてください。